では感謝いたします。それでは今朝も聖書を開きまして御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージを語ります。布の羊、あなたに飲んでほしい、あなたに飲んでほしいと題し御言葉を取り語っていただきたいと思います。新箇所に朗読していただきたいと思います。
今朝はヨハネの福音書です。ヨハネの福音書4章3節から26節までです。新約聖書ヨハネの福音書4章3節から26節までです。ではお願いします。主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしその通っていかばならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えたイスカラというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水を表になるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブじゃないのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命へが湧き出ます。イエスに言った。先生、私が過去がなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここになさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは、私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったあなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたの夫です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。ユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言った。 あなたと話しているこの私はそれです。
おはよう。今年の夏は急激に暑くなりました。梅雨入りの頃だったでしょうか、一気に気温が上がって30度を超えて猛暑が続きましたけれども、私は最初の1週間目でバテてしまいまして、体もフラフラ、頭もボーってしてしまって、これはやばいと思って水とミネラルといったものをしっかり取りましたら、まっすぐに元気になりましたけれども、暑かったです。昨日少し涼しかったですけれども、これだけ暑いとですね、まあ草を抜くにしても、またゴミを出しに行くにしても、暑くない朝早い時間に行こうとか、夕方日が陰って涼しくなってからしよう、そうじゃないと外に出ることできません。暑くて日中は外を歩きたくない、そのような暑さです。イエス様のおられた中東は日本とは比べ物にならないくらい、もっと日差しがきついそうです。刺さるような日差し、肌を出しているともう日差しで肌が火傷をしてしまって水ぶくれになったり、本当に命に関わることですから、あちらの方々は本当に手も足も顔もすっぽりと覆うような服を着て生活しておられます。そんなところで、まあ、第6時と書いてありましたけれども、今の私たちの時間でいうと正午頃、真昼頃に一人の女性が水を汲みに井戸に、この地域で昼の日中真昼間に井戸に水を汲みに来るというのは、まあありえないことです。またもう一つ奇妙なことは、ここでのイエス様とこの女性との会話です。水を飲ませてくださいと頼んだのに、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に水をお求めになるのですかと、そんなふうに答えられたら、あ、まずかったかな、言うんじゃなかったと思ってしまいます。気の弱い私などは、あ、いえ、やっぱり結構ですと言って引き下がってしまいます。ユダヤ人なんだからサマリアの女に水をくださいなんて言うもんじゃないわと言われているような、軽い拒絶感を感じるような返事です。また少し進んで12節では、あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうかと言っています。初対面の人に、あなたは私たちの誇るご先祖様よりも偉いんですかなんて普通聞きませんよね。いる人を見たら失礼な人やなと思うと思います。どうしてこの女はこんな喧嘩腰の物言いをするのでしょうか。一つには歴史的な背景があります。実はユダヤ人とサマリア人は歴史的に長い間敵対関係にありました。ユダヤ人とサマリア人といっても別な民族なわけではなくて、元は同じユダヤ人ですけれども、1000年ほど前に一つだった国が北と南に分裂しました。そしてサマリア地方のある北王国がアッシリア帝国に征服されてしまいます。そのアリアによってサマリア地方のユダヤ人の一部が国外に捕らえ移されて行きました。そしてその代わりにアッシリアの属州から別の国々の人たちがサマリア地方に強制移住させられてきました。その時サマリア地方に残っていた強制移住されてきた外国人との間に混血が起こりました。また外国の偶像礼拝の習慣が混ざり込んできました。この混血と偶像礼拝の習慣が混ざったサマリア系ユダヤ人を純血のユダヤ人はサマリア人と呼んでひどく嫌い軽蔑しました。純血ユダヤ人はサマリア人との商売も交流も一切を拒絶し、サマリア地方に入ることさえも嫌いました。ですから地図を見ていただくと、アウトラインにあります地図を見ていただくと分かりますけれども、南下側ですね、南のユダヤ地方から北のガリラヤ地方に行くときにはサマリアを通り抜ける直線コースが一番近いんですけれども、 その直線コースではなくて、わざわざ東側の険しいヨルダン渓谷の方に遠回りをしてガリラヤ地方に向かったのです。ヨルダン渓谷に沿って歩くと距離も倍以上になります。ですからイエス様と弟子たちがサマリアを通ってガリラヤ地方に抜けるというのは異常なことでした。また一方でサマリア人は神が定めたただ一つの正式な礼拝の場所が南側にあったために、自分たちの正当な礼拝の場所としてゲリジム山という場所を定めました。そしてそのことを正当化するために聖書の中のエルサレムという言葉を箇所ほどゲリジム山と書き換えることまでしました。聖書まで書き換えたサマリア人をユダヤ人たちは悪霊呼ばわりしました。あなたはサマリア人で悪霊に疲れているという侮辱のことがあるほどです。その民族的な敵意と怒りをこの女はユダヤ人であるイエス様に向かってぶつけています。またそれとは別に彼女の歩んできの怒りや鬱憤がイエス様に向けられてもいます。今日読んだところの18節を見ますと、この女が今までに5回も結婚に失敗していること、そして今一緒にいる6人目の男性とは結婚をしないで一緒に暮らしていることがわかります。男性優位の社会において虐げや屈辱を受けたかもしれない、やむにやまれぬ深い孤独や愛に飢えた心があったのかもしれない。詳しいことは分かりませんが、彼女がこうやってイエス様と会話をしているこのやり取りの後、彼女は自分の町に帰って行って人々に、私のしたこと全部を私に言った人がいるのですと言っていることからして、5回の結婚と6人目のこの男性のことは彼女のしたことであるようです。死別したというようなやむない事情ではなく、結婚して離婚しての繰り返しであったようです。一度目はそれほどでもなかったかもしれないけれども、二度目三度目と結婚を重ねる中で、周りの人たちの自分に対する態度や言葉、また評価が身に突き刺さるように火で鋭いものになっていく、それを感じたでしょう。自分のしたことの結果とはいえ、いつもついて回る世間の冷たい評価、そして確かにその通りだと自分が情けなく感じられ、責められるような思い、また一方で私のことをそんなふうに言うあなたたちだっていろいろあるの、そのような募る苛立ちや怒りもあったでしょう。そんな中にいると人から遠ざかりたくなります。交友関係も狭くなって孤独になっていきます。女たちが集まって賑やかなおしゃべりをしている井戸端などには行きたくない。自然に女たちが水汲みに出ないような、一人水を汲みに出るようになった。そんなわけで彼女は人を避けて、ギラギラと太陽が照りつける真昼に井戸に水を汲みに来ていたんです。そんな時にユダヤ人の男性イエスが自分に水を求めてきた。彼女はユダヤ人に対する敵意と怒り、そして自分自身の人生の苛立ちをぶつけるようにしてイエスに答えたんです。けれどもある意味彼女の言葉は普通です。激しく敵対している純血ユダヤ人とサマリア人との間での会話だと分かれば、彼女の敵対的な態度は普通なんです。普通でないのはイエス様の方です。普通純血ユダヤ人がサマリア人に何かをしてくれと求めることなどないのですから、私に水を飲ませてくださいと普通に言うことが普通。敵対や偏見や怒りをものともせずに それを乗り越えて来てくださる。なんというか、イエス様は普通じゃない状況に普通に声をかけてくださるようなお方です。例えばローマ帝国のために税金を集めた主税人、ローマの犬と呼ばれてユダヤ人みんなから嫌われていたザーカイという男にも、ザーカイ、今日はあなたの家に泊まることにしてあるかと普通に言ってしまわれる。また一人の遊女、売春婦がイエス様の足を流れる涙で拭いているのを見て、周りにいた人たちが、イエスは自分の足を触っている女がどんな女か知っているんだろうかと嫌悪感をあらわにした時にも、普通に彼女のしたことを喜ばれ称賛いました。人々がどう評価しようと、嫌悪しようと、蔑んで馬鹿にしようと、イエス様は普通に近寄ってきてくださる。私に水を飲ませてください。これは私はあなたと人格的な関わりを持ちたいのだという愛の手です。私はあなたに関心があるのだ。あなたはユダヤ人なの、どうしてサマリアの女の私に飲み水を求めるのですかと切り返してくる女に向かってイエス様は言われます。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたのその人を止めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。神である方が人となってこの地上に生まれてくだ、今喉を渇かして一人の女に水をくださいと求めている。そのようにしてこの女性に水を求め語りかけながらも、イエス様はこの女性に与えたいものがありました。地上ではない天からのもの、井戸から汲み上げる水でも湧き水でもない、喉の渇きを癒す素敵な水ではなくって、その人の内そのものの渇き、魂の渇きを満たす天からの生ける水、永遠の命への水、思うようにしたくても思うようにならない人生の悲哀と苦しみの中で怒りと苛立ちを覚えているこの女に、その生ける水をあげたいのだと、そう思いながら慈しみの目でこう見ておる。何を持っているでしょうか。小さい子が時々する遊びです。何やろ、分からへんな。食べ物、そっか、夏やしプチトマトかな。ブー、違う、お菓子やで。当たったらあげるな。お菓子か、プッチョ。ブー、アンパンマンビスケット。ブー、違う、もっと甘いで。もっと甘い、あ、チョコレートや。そう、的にな。オッケーオッケー、わかった。じゃあ私がすぐガーナチョコやけどな。マルミネ、チョコボール、違う、マーブルチョコ、違う、マルやろ、わからへん。コウさん教えて。アポロ、マルと三角間違えてるやん。そうか、アポロか。はい、マヤちゃんにもあげる。間違ったけどもらっていいの。ありがとう。じゃあ食べるな。パク。おいしい。食べる私を満足そうに見つめるおいこ。自分の持っているいいものをマヤちゃんにもあげたい。同じようにイエス様もご自分の良いものを目の前にいる女にあげたかった。彼女の上に重くのしかかる苦い過去、満たされることを求めてあれこれやってみてもことごとくうまくいかず、5回の失敗、それでも求めることをやめることができない苦しいほどの魂の渇き、今度こそ、今度こそ満足を求め、ますます渇きは深く 癒しがたくなっていく。飲んでも飲んでもまた乾く水のよう。終わったら虚しくなり、また次が欲しく、やってみてもまた終わる。自分に対して、人生に対して、この世界に対して怒りがこみ上げてくる。イエス様はそんな彼女をかわいそうに思い、その深い渇きを出してあげたいと思われた。それにしてもイエス様の、私は誰でしょうか。私が誰か知っていたら、きっとあなたから私に求めただろう。私は実はあなたのその存在、深い渇きを癒すために天から来たのだ。地上の飲んだらまた乾いてしまう物質的な水のようなものではなくて、一度手に入れたなら決して枯れることのない水のようなものをあなたに与えたい。あなたのうちでこんこんと湧き出る泉のような、あなたという存在そのものを潤すためと喜びに満ちた永遠の命を与えたいのだ。あなたに飲んでほしいのだ。それはつまり、あなたに私を知ってほしい、あなたに私を信じてほしい、そういうことです。けれどもなかなか彼女に伝わりません。イエス様の言われることが湧き水か何かのことだと思っています。私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を貸しにください。どこに行ったらその水を汲めるんですか。そんな女に決定的な言葉が放たれます。16節から18節、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はいません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが本当です。目の前にいる男が知るはずもない自分の過去と現在を言い当てた。このことで彼女の中で何かが大きく方向転換します。彼女はある場所について話し出します。私たちは自分たちの礼拝すべき山があり、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言うと。彼女はイエス様に自分の暗闇を言い当てられて、何か神の前に全てがさらけ出されたような気持ちになったのかもしれません。自分の罪を告白して生贄を捧げるために礼拝に行きたかったのかもしれない。もしくはまだユダヤ人対サマリア人という対抗意識があったのかもしれない。そんな彼女にイエス様は言われます。あなたが父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。これはユダヤ人とサマリア人が互いに敵対し合ってきた時代が終わるということを意味しています。あちらかではない、両者が一つになる。とんでもない、彼らと一つになるなんてそんなことはありえないことだし、まっぴらごめん。彼女は話を出します。いつか救い主キリストが来られます。その時にはそのキリストが全てのことを明らかにしてくださるでしょう。あなたと話している私がそれです。あなたと話しているこの私、イエスがそれです。キリストです。なのでこの時突然彼女の目が開かれて分かったんです。彼女はこの時初めて目の前にいる方が誰であるかを知ったんです。目の前に重要な人物がいても気づかないということがあります。注意を払っていないと他のことに目が向いて、重要な人が風景の一部になってしまう、気づかない、そんなことがあります。今まで会話を重ねてもちっともわからなかったのに、あなたと話しているこの私がそれですと言われて、その時突然わかったんです。 この方はキリスト救い主なんだ。激しく敵対し、自分たちを蔑んでいるユダヤ人のはずなのに、普通にかけてくださり、私の魂の渇きに触れたこの方がキリストなんだ。人々から後ろ指を刺され、自分でも自分を見限りたくなるようなこの私を、神から一番遠い存在だと思っていたこの私を訪れてくださったこの方がキリストなんだ。私の過去も現在も全て知っているのに、責めもせず、裁きもせず、ただ深い愛に満ちた眼差しで私を見つめて呼びかけたこの方がキリストなんだ。神だけが与えることのできる永遠の命の水について教えてくれたこの方がキリストなんだ。彼女の内にある硬いものが柔らかく溶けてゆきました。そして優しいものが心をひたひたと満たしてゆきます。慰めでしょうか。そして何か熱いものが内から湧き上がってくるんです。驚きのような、飛びのような、目の前にいる憎いユダヤ人であるはずのイエス、またこの南の方に住んでいる全てのユダヤ人に対する怒りと敵意が溶けていくような感じがしました。神に対する敵意が溶けていく中で、自分に敵対して立っていたその神に対する反抗心のようなもの、神に逆らって生きる神への敵意と罪も取り去られてしまったような感じでした。平和、神との平和、人との平和、永遠の命の豊かさが彼女のうちに満ちていきました。今彼女はイエス様が救い主だと知って、信じることによって神に立ち返りました。神などいないかのように自分勝手に生きていた人生から、神中心の人生へと大きく方向転換したのです。一瞬のことでした。雷が一瞬で空の端から端まで走るように、彼女のすべてが周囲に向けられて明け渡す。そして命の水、枯れることのない永遠の命が彼女のうちに満ちてあふれました。聖書を読んでいると、神を知るというのは知って信じるというところを含む積極的な意味である、そう思われます。知っても信じなければ死とは表現しないような、そんな言葉です。知ってしまったら信じずにはいられないようなお方、知ってしまったらこの神のもとに立ち返らずにおられないようなお方、それがイエス・キリストです。このサマリアの女もイエス様がどなたかを知った、知った瞬間に信じて、信じた瞬間にこのイエスに全てを明け渡してしまった。そしたら彼女はもう主イエス様のものになってしまって、罪からも神や人との敵意からも自由になってしまった。豊かさに満たされました。魂の深い渇きが満たされたような、何とも言えない驚きと喜びに満たされて、その場に水がめを置いて町に飛んで帰って、今まで避けていた町の人たちに花があるほどに、主イエス様はどんな人にもご自分が誰であるかを知ってほしいんです。そして信じてほしい。人からどんな評価を受けていようが、怒りや敵意で獣のようになっていようが、そんなものをひょいと乗り越えてきて、そして私が誰か知っているか、あなたに与えたいものがあるんだ、私の与える罪の許しと永遠の命、その豊かさを受け取ってほしい、そう言われます。主イエス様は今日も一人一人に語りかけておられます。 あなたに飲んでほしいのだと。一言お祈りをお捧げいたします。私たちを愛し、愛する御子イエス様を私たちの罪の身代わりに十字架の死に渡さるほどに私たちを愛しておられる天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私がどんな人間であっても、どんな過去があっても、今どうであっても、人生の試練と苦難で疲れ果てて怒りで満ちていたとしても、あなたはずっと私たちの前に近寄ってこられて語りかけてくださるお方です。あなたは私を知っているか。私を知っている愛しい人よ。私は与えたいものがある。あなたの魂の渇きを満たしてあげたい。罪を許し永遠の命を与えたい。神と共に生きる新しい永遠続く人生を歩ませてあげたい。そうやってその人に、どんな人にも語りかけてくださる主イエス様、あなたのその優しい愛をありがとうございます。主イエス様を信じた者、その豊かな永遠の命を今も生きております。これからも生きている。また今日あなたのその体のない命の水をいただきたいと、あなたを知り信じた人たちがこの豊かな豊かな永遠の潤いと豊かさで今あふれますように、主イエス様、あなたがくだこの地上のものではありません。天から下ってこられたイエス様ご自身の命を私たちにくださいました。この素晴らしいもの、この素晴らしさとその喜びがあなたを信じた者たちのうちからあふれ流れ出ますように、この女が本当に瞬く間にあなたによって満たされて、その喜びで飛び出していったように、私たちもあなたのくださるこの永遠の命の豊かさ、この喜びを持って飛び出して行きます。遠慮せずに、ただあなたがくださったものを喜んで飛び出して行きます。どうぞ一人でも多くの方々が乾いて悲しんでうつむいてまた怒っておられるようなお一人お一人が、あなたからこの永遠の命の水を受け取ることができますように、この祈りを愛するイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。続けてみな